皆さんこんばんは。1月12日土曜日午後10時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送を行います。本年初めての放送になります。というより前回の放送が11月の何日かでですね、その後ドキュメントトークのボイスナビの方で、録音で、一度12月に確か行ったかと思うんですが、放送自体は大変お久しぶりになりますね。ということで、今日も最後までお付き合いいただければと思います。今日の放送内容ですけれども、ちょっとお待ちくださいね。Google ドメイン向けの不正証明書についてと、電子マネーの7個の登録についてちょっと放送しようかなと思います。7個の登録に関してというか、電子マネーの登録に関しては登録はやってないのかな。以前スイカの登録に関しては、放送させていただいたかと思うんですけれども、今日は、セブン&アイホールディングスがで提供している、7個電子マネーのモバイル7個ですか、7個モバイルか、の登録について、登録画面での画面のレイアウトとか、そういうことがお話しできればなと思っています。はい、2013年も年が明けましてですね、Android も 4.1 の端末が徐々に増えているようですけれども、残念ながら私が使っている Galaxy の SC06D は未だ 4.04 ですかねを使ってます。先日、4.1 の端末というか、一応タブレットだったんですけども、端末を触らせてもらいました。で、ね、これがなかなか良くてですね、私も家内も 4.1 の端末が欲しいねと、そういった、ねえ、Android って iPhone とかと違って何、その以前の端末の買取サービスとか、そういうのがなくて、一度買ってしまうと、2年間の縛りがあったりとか、あとその OS のアップデートも端末を出している会社ごとの判断で決まるので、非常に、サムスンのギャラクシーなんかはね、ギャラクシーノートとかはもうアップデートしてあるんですけど、 4.1 とか 4.2 になってるんですけど、 SC06D はですね、ならないうちにですね、アローズの方がアップデートするという、なんとも悔しい現実があるわけですけども、アップデートすると、なんだ、フリック操作って言って、こうなんていうかな、左から右にこうシュッと一本指でフリックすると、次の項目に進んで、逆の操作をすると一個前の項目に戻るとか、そういうことが可能になったりとかですね。あとは文字入力ですね。文字入力時に、スプリットタップって言って、文字に触っている状態で、 もう一本の指で画面を弾くとその文字が入力されるということができるようになっています。文字入力に関してはそのスプリットタップが 4.0 バージョン、 Android のバージョンが 4.0 の場合はできないので、それができるとですね、文字入力のミスタッチっていうのは相当減ってくるんじゃないかなという気がします。で、まあ、話が広がってしまって申し訳ないんですけど、Windows 8 の、 タッチパネルっていうタッチ画面っていうんですかね、もう触らせてもらったんですけど、ジェスチャーも含めて Windows 8 の、 画面操作っていうんですかね、タッチして、決定したりとか読んだりとかっていうのは非常にクオリティが高いなっていう印象がありました。で、例えば、iPhone で、iPhone で一文字読みとか単語読みとかリンク読みっていう変更をするときはローターっていう機能で、ローターって機能で1本で、1本指で押さえたまんま他の指でぐるっとその周りを回転させることで文字に、一文字読み単語読みって変更ができるんですけど、Android 4.1 もそのジェスチャーで決めて決めたものでそれが変更できる機能がありますが、確かね、Windows 8は、その入力画面だったりそういう読ませたい画面で上にスワイプとか下にスワイプでその変更ができちゃうんですね。なのでちょっとローターが苦手っていう人にとっては、その Windows 8 の、 その操作性っていうのは非常にいいんじゃないかなっていう印象があったのと、あと Windows 8ではそのキーボードの、Android なんかだとそのキーが変わった時にその音が止まっちゃったり、隣のキーだとすぐ読んでくれなかったりってあるんですけど、そのキーの反応が非常に良かったですね。なのであれは、Windows 8のナレーションで、読ませたんですけども、今後は多分 PC トーカーとかも対応してくると思うので、そうすると楽しみだなっていう気がちょっとしました。まだね、ナレーションだったり NVDA だったりだとそのタッチ画面操作だと文字入力の変換が Windows 8はできないんですけども、まあその辺はどうなのかな、必ず改善してくるところだと思いますので、はい、今年はちょっと楽しみですね。はい、で私が触らせてもらった端末っていうのはキーボードの部分とキーボードの部分と画面が、離れてそれぞれじゃない、画面だけ持ち歩いても触れるし、キーボードと接続すれば、キーボードで操作ができるので便利だなっていう、こう印象と欲しいなっていう、こうちょっと物欲もあったりしたんですが、まあ年末ぐらいまで待ったらもっとこう使いやすくなってるのかなとも思うので、今は我慢ですねきっと。はい、私が触らせてもらったのはエーサーの端末で、なんかこうキーボードと接続している状態だったら19時間バッテリー駆動できるっていうんで、そういうパフォーマンスもいいなって思ったんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、では今日の前置きが長くなりましたが放送内容の方に入りたいと思います。 はい、今日は放送の中でのツイッターの、メッセージも受け付けております。ハッシュタグシャープアンドロイドチャレンジ、アンドロイドアンダーラインチャレンジで受け付けております。あとはあのトークバックへの、あ、そうだね、シャープアンドロイドチャレンジで受けますので、そちらにメッセージいただければと思います。で、今日のまず1点目ですが、ツイッターでも、ツイッターやフェイスブック、それからアンドロイドのメーリングリストにもギリギリに流しましたが、 Google ドメイン向けの不正証明書ということで、実はですね、Android OS ってオープンソースって言ってこう、ま、アプリ作ったりするのも結構自由で、まあ、iOS とか Windows に比べてそういう自由でもう内容がどういうものかっていうのが多分ソースが、皆さんには多分分かる状態にな、分かるっていうか触る人が触れば簡単にいじれる状態になってるんだと思うんですけども、私の解釈が間違っていなければメーリングリストで、こう読ませていただいた感じですと、ですね、はい、トルコの認証局が発行した、不正証明書の件でですね、このトルコで、発行された不正証明書に対しては、特に Android OS では注意が必要だと、まあ多分この放送を聞いてるっていうか、視覚障害者で音声で Android を使ってる人は少ないと思うんですけども、 Android バージョン 2X、まあ、2. いくつっていうバージョンを使っている人は特に注意が必要で、むしろ電源を切っておくか、切っておいた方がいいというぐらい危険だそうです。まあ、よくわかんないですけどね。で、即電源を切っておいた方がいいレベルって言われちゃうとですね、非常に怖いですよね。で、何が起こるかっていうとですね、その OS を使っている人のその携帯だったり、まあ、パソコンだったり、まあ、Android OS が載っている端末ですよね、が乗っ取られてしまうと。で、この Android バージョン2台では対策がないそうです。ね、これ買って使ってる人どうするんですかね。で、問題はですね 4.0 以降ですが、 4.0 以降は一応この、まあ、乗っ取られないようにするための対策があるということで、なんだ、対策をした方がいいんですね。で、対策をした方がいいんですけど、手動で対策が可能なので、その手動で対策する方法を今日ご紹介したいと思います。で、あくまで、SC06D での端末しか私が持ってませんので、その端末でのご説明になります。タークラストって言ってですね、ちょっと待ってくださいね。タークラストって読むんですけど、TURKTRUST ですね、タークラスト、この証明書を無効にする必要がありますとのことです。 でこれ山川さんが運営しているAndroidのメーリングリストでは一応対策方法が載っていましたので、まあ、それを見てる人は非常に面白くない放送かと思いますが、まだその対策されてない方は、まあ、一緒に今日やっていただければいいかなと思います。でこのタークラストの証明書を、無効にするのと同時にもう一個これこの証明書ってなんかね180とか190とかあるんですね。でこうでそれの、証明書を探してそれを無効にする作業が必要です。でタークラストって名前が入ってるのは実はもう一個あって、そのもう一個の方も無効にしておくと、まあ、より確実に乗っ取られる可能性が少なくなるんじゃないかなと思っています。乗っ取られるとどうなるのというところに関しては正直私もわからないので、やっておけという対策に対してやっておきましょうということで、それでは
22時16分着信音量 25% 壁紙
まずですね、本体の設定画面に入りまして、ちょっとどっか忘れちゃったんだよね。
8件中17件目から29件目までを表示しています。12件中21件目から
29件目までを表示しています。本体の設定の中に入
ってですね、19件中24件目から29件目までを表示しています。
とですね、
19件中28件目書き付けと時刻、ユーザー補助、開発者向けオプション、
どこだったっけね、
アラート開発者、開発者向けオプション、画面更新を表示、画面更新時フラッシュエリアを表示、チェックボックスです。オープン。
なんだなんだ、ちょっと待ってくださいね。キャート
ランジションアニメ、アニメ GPU で設定、端末情報、
信頼できる証明書なんとかっていうのを見なきゃいけなくて、どこだったかな、
設定、ユーザー補助、ドック設定、ドック設定、デスクホーム画面、端末、オーディオ出力モード、ドッキングオン、ドック着脱、設定、バックアップ取りセット、セキュリティ、
あ、これセキュリティだ、セキュリティの中にですね、
1件中11件目から20件目までを、
確かあるん
だ、ライブ SVR を暗号化接続する端末ソフィモードコン、シム変更アラート、サムスンタイプウェブ、シムカードロック、
下の方
提供元不明のアプリ、提供元不明のアプリケーションのインストールの許可、チェックボックスです。オン、信頼できる認証情報、信頼できる CA 証明書を表示、
そうですね、SC06D の場合はですね、提供元不明のアプリの下にあります、信頼できる、認証情報、
デバイス管理機能で信頼できる認証情報、信頼できる CA 証明書を表示、
信頼できる CA 証明書の表示をタップします。
信頼できる認証情報、1件中6件目から136件目までを表示します。
でそうするとですね、画面の上に2つタブがありまして、左側が
システム、ユーザー、
右側がユーザーとなっています。で多分何も触っていなければ
ユーザー、システム、
このシステムの方がアクティブになっていますので、その中から見ます。でここにいくつあるんだろうね、
アウトリガード DGs H2 カキオン DMA プロフェッショナルアラートセキュリティ証明書発行先コロン共通名コロンマルチモアサイバートラストル、
ちょっといくつあるか分かりませんけれども、一応2つあります。でそれが私の端末では一番上にまず1個目があります。
C2005 トークトルストビルヒルチーム VE ビリームブレンディヒズメトレギレトークトルストエレクトロニクセンチュリカ HIZMET サライクスチェックボックスです。オブ、
ドキュメントトーカーだとトークトロストって言ってますよね。でこれがさっきのトークラストってやつだと思うんですけども、このトークラストって言ってるものがこの さっき言った多分トルコが発行している不正証明書なのかな。なのでここは無効にしておく必要があります。でこれはちょっと待って、
AC 加盟 B マイス G2005 トークトルストビルヒルチーム VE ビリームブレンディヒズメトレギレトークトルストエレクトロニクセ
AC2005 ってさっき言い始めましたよね。私記号読みを今してないので C2005 って言いましたけど、カッコ C カッコ閉じ2005トークラストビルギビルギは BILGI、それからイレティシム ILETISIM、その後が VE ですね。でその後が、ビリシム BILISIM、それから、GIJVENLIGI ですね。でその後が HIZMETLERI で開いて A.S. なんですね。でまあ音声で読むと
AC2005 トークトルストビルギルチームブイビリームレンディヒズメトベリレートークトルストエレクトロニクセンチュリカ HIZMET サライクスチェックボックスですオフ
と言っております。で私はこれもオフにしてしまったのであのあれですけども、一応この設定の仕方を一応伝えます。ここをタップします。
アラートセキュリティ証明書発行先コロン共通名コロントークトルストエレクトロニクセンチュリカ HIZMET サライクス組織コロン C2005 トークトルストビルギルチームブイビリームレンディヒズメトベリレー部門名コロンシリアル番号コロン01発行者コロン共通名コロントークトルストエレクトロニクセンチュリカ HIZMET サライクス組織コロン C2005 トークトルストビルギルチームブイビリームレンディヒズメトベリレー部門名コロン有効期限コロン発行日コロン2005年5月13日有効期限コロン2015年3月22日指紋 SHA-256 指紋コロン44時4分 E3 時3分 B クイーン14時0分 DCF99 時80分51秒 FDFC80 時28分 C7C80653BE737B11B58823A9B535A0SHA-1 指紋コロン79998A308E14D65852C25A7119FDAAB34AD9 有効 OK
というふうに出てます。で、ここがですね、要するに一番最後に有効って言いましたよね。で、今が多分無効になっているので、そこをタップすると、有効ってところを押すとチェックが入るんだと思います。画面で言うと、さっき言った項目の右側にチェックボックスがあって、そこにチェックがついてるんですけど、チェックをつけたりチェックを外したりするときにはそこをタップして、画面を2本指で下から上にスワイプしてって一番下のところにある、無効っていうのが、無効っていうのがですね、画面の一番下に OK ってボタンがあるんですね。でその OK ってボタンの上の右側の方、ちょっと上ですよ、本当に1センチか2センチ上の右側の方に画面をスワイプしていくと、一番下までスワイプしていくと
有効ボタン、
今私は無効になっているので有効ボタンってなってます。これを例えばこうするとだ、これが多分無効にしますかっていうんですね。でまあ分かりにくいですので、一回有効にします。
OK ボタン信頼できる認識、
はい。でこれを無効にするやり方をもう一回やりますね。
C2005 トークトルストビルギルチームブイビリームレンディヒズメトベリレアナートセキュリティ証明書発行先コロン共通名コロントークトルスト
で、こうやって読み始めたら下から上にスワイプをして 2,3 回すれば多分いくと思います。そして下に OK ボタンがあります。それの右側の方に行ってちょっと上、無効ボタンってあります。これをタップします。
アラートシステム CA 証明書無効にしますか、キャンセル OK、
キャンセル OK ってことで画面の真ん中辺にキャンセルボタンが左、 OK ボタンが右にありますので OK を押します。
OK ボタン信頼できる認証情報
で、これで無効になりました。
C2005 トークトルストビルギルチーム V ビリームレンディヒズメトベリレートークトルストエレクトロニクセンチュリカ HIZMET サライクスチェックボックスです。オフ
オフって言ってますね。でこのようにトークラストっていうのをもう一個探しまして、オフにしなければいけないんですが、もう一個が相当下にあります。 で適当に このウェブウェルズなんとかっていうってことは トークラストだっけ ちょっと待ってくださいね。すいません、ど忘れしました。トークラストかな。で、タークラストか、ですので、これは50音順じゃない、アルファベット順に並んでいるので W まで来たら来すぎです。で、戻ります。これでもまだ意識すぎですね。まだ戻ります。TH だから、タークラストは TU だと思うので、もうちょっと後ろじゃないかなと思いますが。まだ TH ですね。で、もうちょっとですね。これだ。はい。この、で、似たようなのがあるんじゃないかと気になりますが、トークラストの下は、ユニゼト ST って読みますので、その上あたりにこのトークラストっていうのが見つけられるかと思います。で、そこもオフにする必要がありますね。で、そこをタップして、画面の下まで2本指で下から上にスワイプさせて、向こうっていうボタンをが右側の方にやっぱ同じくありますので、そこをタップしてください。で、そうすると、変更しますか、向こうにしますかって聞いてきますから、キャンセル OK の OK をタップします。で、そうすると、対策ができるということになります。で、一応オフとかオンって言いますので、その後に自分がやった操作に関しては、ちゃんと自分が目的としている項目の有効無効ができているかっていうところを確認していただければ良いかと思います。もう一度っていうか、ここにたどり着くまでの説明を一応しておきます。本体の設定の中に入りまして、セキュリティの中に、下の方だと思いますが、信頼できる証明、信頼できる認証情報でしたっけ？
信頼できる認証情報、信頼できる CA 証明書を表示、は
い。信頼できる CA 証明書を表示っていうところをタップして、トークラスト、タークラスト、というのが2種類ありますので、1個目は2005っていうのが最初に出てくるので、一番上に大体、一番上の方にあると思います。で、もう1個の方は、OPQRSTU の T なので、下の方から、一番下から探した方がもしかしたら早いかもしれませんね。TU の前には TH 何々というのがいっぱいありますので、下の方から探していただければすぐに見つかるかなと思います。はい。で、今日の2つ目の話題に移りたいと思います。
設
定ホーム、はい、今日の2つ目の話題はお財布携帯機能を利用して、モバイルナナコの登録をしてみたいと思います。操作は、本体、トークバックをオンにした状態でドキュメントトーカー for Android、 それからドキュメントトーカー、ドキュメントトーカー IME を使って行います。ナビゲーションモードは現在オンになっています。 アイツインを使うと楽にできるのかなとも思いますが、一応本体だけで行いましょうね。
お財布携帯、
7個をダウンロードしてくるとお財布携帯のアイコンの中からもお財布、7個を探すことができます。
お財布携帯アラートサービス表示情報取得中、お財布携帯
この中で、入力情報のところでパスワードの入力とか出てきますので、そこは、ちょっと消せれば消そうかなと思っていますが、名前とかはもう別に今までも出てきているので、そのまま放送いたします。電話番号も出てくるんだよね、どうしようかね。はい、まあちょっと適当にやりますのでよろしくお願いします。それでは
電子マネー7個、
電子マネー7個、
ゴールドポイントカード、モバイルスイカ、
モバイルスイカ、
ゴールドポイントカード、
ゴールドポイントカード、
ビッグポイント機能付き携帯、
ビッグポイント付き、
マクドナルド、
マクドナルド、
ID アプリ
といった感じのものが入っていて、 ID アプリは私使ってませんけれども、その他のものは、以前、携帯が壊れて携帯を交換してもらってからやっと先日ある程度のものが復旧したという感じです。で、7個の登録をしてね、セブンイレブンとか、ヨーカドーとかで使おうと思っていたんですけども、今ポイントがなんか倍になったりとかね、そういうのがあるみたいなので使おうかなと思ってたんですけど、放送してからにしようと思ってずっと登録しないでスイカを使っていました。基本はね、ビッグカメラのビューカードがついたタイプのものが、私が調べてた中ではっていうか、私が使う環境においては今一番ポイントも貯まるし使いやすいなと思ったので、クレジットカードはビューカードを使ってますが、なのでスイカが一番今使いますね。で、一応7個の方も、多分シェアが大きいでしょうから、ご紹介します。7個を最初立ち上げると画面には上から
新規入会ボタン、7個、ようこそ初めて7個モバイルを利用される場合、機種変更手続きをされる場合、再発行手続きをされる場合
というふうにしゃべります。
7個、ようこそ初めて7個モバイルを利用される新規入会ボタン、
新規入会ボタン、
選択する、7個、ようこそ初めて7個の機種変更手続きボタン、
機種変更手続きボタン、
再発行手続きボタン、
再発行手続きボタンということで、新規入会ボタンでいきましょう。
7個、ようこそ初めて7個の新規入会ボタン、7個、ようこそ7個モバイルをご利用いただくためには同意する、7個、ようこそ7個モバイルをご利用いただくためにはご利用上の注意に同意していただく必要があります。ご利用上の注意に同意の上会員登録しますか
ということで、画面の真ん中辺、画面の上から指で触っていくと、
7個、ようこそ7個モバイル同意するボタン、
同意するボタンではちょうど画面の真ん中ですね、ここにあるのでこれをタップします。
7個、編集ボックス、コロン7回
で、そうするとですね、ナビゲーションモードでも移動できますが、ナビゲーションモードで移動するとエディットボックスだけに飛びますので、
編集ボックス、コロン7なし、編集ボックス、7回
という形で読んでますね。で、7なし 7i、 これは多分例を読んでるんだと思うんですが、はい、
入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本人様がご入力ください。マヒス項目です。お名前、括弧全角性なふりがな、括弧半角カタカナ、生命、性別、生年月日、括弧西暦、括弧半角数字、都道府県、電話番号、括弧半角数字、会員メニュー用パスワード、括弧半角英数4桁以上16桁まで、パスワードは忘れないように管理してください。メールアドレス、括弧半角英数記号、お得な情報、今後セブン&アイホールディングスグループからのお得な情報の配信を希望なさいますか。登録する場合は入力確認ボタンを押してください
という形で聞いてきますので、あと表示されてますので一個一個いきたいと思います。まず一番最初に、フォーカスが当たっているのが、性ですね。これは、性とナが横並びになっています。エディットが横並びになっています。で、なので画面を指で触る場合は左側の性のところでタップして、 次に右側でタップして名を入れます。でこういうのもね、きっと 4.1 になってくると、姓を入れたら右にフリックすると次のエディットボックスに飛んでとか、そうやって、まあ、iPhone のように、操作がしやすくなるのかなと思います。なので 4.1 以降の方は結構この文字を入力するだとか、画面を移動するっていうことが、その画面のどこに何があるかを知らなくても触れるんじゃないかなと思いますね。はい。で、名前の姓のところですね。
編集ボックス、コロン7i、ローマ字モード。
で、ここで、
N、C、V、B、N、N、S、N、G、N、A、M、A。
というふうに入れます。はい、入れますね。で、そしたら
入力フォーム以下の内容について必ず思う編集ボックス中川、入力フォーム以下の内容に編集ボックス0コロン7なし、編集入力フォーム以下の内容について。
で、今名前の方をタップしましたので出たっけ、トルの速ですね。あまりイメージが良くないですね。次がですね、画面下半分にキーボードが表示されているので、画面上の半分の方で、ちょっとスクロールします。そうするとスクロールすると、キーボードが一回消えますが、今07iって言ったところがおそらく、正ですね。で、これは半角のカタカナです。
編集ボックス07i、
半角なので
ローマ字モード、
一応入れてみるか。
B S B J B N B N N A M L H J K K B A M K H L A G G A Aエナカガ G W W N A エナカガ
中川の線、中の
中川のか原の弁ひらがなで中川仲間の中川の線中の中川のかカタカナで中川半角カタカナで中川
これですね半角カタカナで中川そして何の方ですねその脇
入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本人様がご入力ください麻痺項目です編集ボックス入力フォーム編集ボック入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本男性ラジオ入力フォーム以下の内編集ボックス例7個
7個例7個ってい
うことですね編集ボックス例7個
でここに
マイマイオヨエスエスエチエチアイアイヨシ
これキーボードは私見てません。ただ指滑らせるとなんとなくこう飛んだり反応が遅かったりするので一回指を浮かしてある程度適当なところで落としてるんですけどたまたま今当たってますね。
N K
ほら間違えた
G T O O よしの R R I I よしのび
で
銀の字ノットルの作義務の字、鳥の点義務の字、徳川の徳義務の字、憲法の憲ひらがなでよしのりカタカナでよしのり半角カタカナでよしのり
出てきましたね。これをします。はい、次ですね。
入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本人様がご編集ボックス中川
で、2本指でスワイプするとキーボード一応消えてくるので
入力フォーム以下の内容について必ず編集入力フォーム以下の編集ボックス0975211入力フォーム以下の内容について必ず女性ラジオボタンです。オブ
私は男性なので
男性ラジオボタンです。オブ
これを
男性選択
男性選択
女性ラジオボタンです。オブタップすると切り替えできます。編集ボックス編集入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本人女性ラジオ入力フォーム以下の内容女性ラジオボタンです。入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本人様がご入力ください。麻痺項目です。お名前括弧全男性ラジオボタンです。オン
になりましたね。
タップすると切り替えできます。入力フォーム以下の内容について必ずオン編集ボックス0975211タップするとテキスト入力できます。
生年月日ですね多分。
ニュート性ラジオボタンです。入力フォーム編集ボックス0975211タップするとテキスト入力できます。
ここは西暦が半角
入力フォーム以下の内容について必ずお申し込みになるご本人様がご入力ください。麻痺項目です。編集ボックス0975211
半角です。
入力できます。半角数字記号モード、
あ、最初から半角数字記号モードって出ますね。ということで私の西暦を入れます。
3119997991211412210
というわけでこれで大丈夫です。偽りはありませんよ。時々私の年齢を相当間違えてですね、言う方いらっしゃるんですけど一応この年号で間違いありませんので、はい、一応誕生日も入れましたのでね、はい、でこれで
完了。数字モード、
おお
0文字変換無効08、
初めて見るキーボードなんですが今ですね
2478
おドキュメントトーク IME でのキーボードで点キーの1から0まで出るようなキーボードなんかありましたっけ？今、フルキーのキーボードで数字キーの入力で、数字キー入力して、決定ボタンを押したら、その後、ドキュメントトーク IME のキーボードで他に切り替えてないんですが、点キーキーボードが出てきております。仕様が変わったの？わかりませんが。はい。まあ、気にしないでいいかな。19791120
編集ボックス1979万1120フルダウン
で、その下に その下にプルダウンっていうのがあります。何ですかね、これは。一応タップしてみます。
アラート、岩手県。1点中14点目から48件目までを表示しています。
多分住んでる県を指定しろってことですね。
宮城、山形県、茨城県、栃木県。
あ、いけね。ナビゲーションモードは使えません。
茨城県、埼千葉県。
千葉県をタップします。
7個、編集ボックス。090000000000。
で、その下が
入力フォーム以下の内容について、必ずお申し込みになるご本人さ、編集ボックス。090000000。編集ボ入力フォーム以下の内容について、必ずお申し込みになるご本人様がご入力ください。マヒス項目です。お名前、括弧、全角性殴りがな、括弧、半角方から声明。
実はですね、このエディットボックス以外のところは、触ってっても、読まないですね。で、読まないんですけど、エディットボックス以外のところを触ると、最初から全部読むんですね。で、なので、全部読んでるところで、覚えてもらうか。で、その順番でエディットボックスも並んでます。で、一応、例、何々何々って読むので、そこに入れていただければいいと思うんですけども、もし自分で入れたいっていう人は、この放送を後から、聞き直すやつはな人はなかなかいないとは思いますが、ここで入れれば良いのかなと思います。
編集ボックス090000000。
なんか数字キーが点キーで出てきてるんですけど、これ入れていいのかな。ここは入れてみます。ちょっとお待ちくださいね。お待たせいたしました。ですね。さっきの、携帯電話番号のところからですね。
画面も、着信音量 55%。22時54分、着信音量 55%。画面も、着信音量 55%。22時54分、着信音量
50%。それでですね。さっき電話番号まで入れました。で、電話番号の下にあるのは会員メニュー用パスワードのエディットボックスです。で、そこは、すいません、入れました。で、その後も、そこのパスワードのところは、エディットボックスを、例が入ってませんので特に喋りません。エディットボックスとしか言いません。そして、その下のメールのところ、メールの、アドレスを入れるところは、例として XXX というふうに入ってます。で、アットマークって入ってたかな。で、その後ですが、そこまで入れると、パスワードは、1回しか入れなくていいようです。4文字以上ですね。で、私は、英字と数字、どちらも入れました。それでですね、その後はメールマガジンの登録になりますね。
入力フォーム以下の内容について、必ずお申し込み、入力フォーム以下の希望しないラジオボタンです。
私は、セブン&アイホールディングスのメーリングリストは希望しませんので、これが一番下の項目になります。希望しないにオンをつけます。最初は希望するにオンになってますので、ぼーっとしてこのまま登録をすると、メールが届くようになって、好きな人はいいですけどね。私はちょっと、今は嫌なので、入力内容の確認っていうのが一番下にボタンがあります。
入力確認ボタン。
これですね。
7個。
で、そうすると、
入力内容の確認書きの情報で登録いたします。お名前中川よしのり。
ということで、全部情報を読んでくれます。で、ちょっと電話番号とかメールアドレスとかも読んでしまうので、ここはご勘弁願いたいと思います。そして、一応読みますと、お名前、で、かなの名前、それから性別、生年月日、都道府県、これプルダウンメニューって言ってたところですね。で、電話番号、 ここはあのハイフンなしで大丈夫です。その下がと会員メニュー、パスワード、それからメールアドレス、そしてその下がお得な情報を希望しない、でこの情報でよろしいですかっていうことで下に
修正ボタン、登録入力内容の各登録ボタン、修正ボタン、
一番下に修正ボタン、これ画面の、これ長いボタンですので左から右に長いボタンですから、どこを触っても多分いけると思います。で一番下が修正ボタン、その上が
登録ボタン、
なので登録をします。
アラート通信中、ただいま受付中です。処理には数分かかる場合があります。電波の良いところで携帯電話7個。
さあうまくいったでしょうか。
入会完了後、入会ありがとうございました。ただいまからこの携帯電話で7個モバイルをご利用いただけます。
ということでとりあえず成功しましたね。はい、
トップページボタン、
なのでもしかするとキーボードでこう操作、キーボードで操作をするともう少し読んでくれる可能性もあります。でただ、まあ、先ほどもありましたように名前、名字、名前、半角カタカナの名字、名前、電話番号だったかな、であ違う、名字、名前、性別、生年月日、まあそれは例がありますからね。で県と、県はプルダウンメニューになってます。で電話番号があって、確かその会員のパスワードがあって、メールアドレスがあって、メールマガジンを希望するのラジオボタン、これ希望する、希望しないの順で縦に並んでます。一番左側にラジオボタンがあるので、上が希望する、で最初希望するにラジオボタンがオンになってます。でその下がラジオボタンがオフになってるので、希望しない場合は希望しないのところ、希望しないって言った一番左端のところで、タップをすると希望しないが、オンになります。でその下で入力確認ボタンで、次のページでは全部読んでくれますから、入力パスワードはもしかしたら読まないかもしれませんけど、で一番下の、修正する場合は修正ボタン、登録する場合は登録ボタンを押してみましょう。でこれで登録が完了しました。
入会完了後、入会ありがとうございました。ただいまからこの携帯電話で7個モバイルをご利用いただけます。
で、画面の真ん中からちょっと下あたりですね、
トップページボタン、
トップページへボタン、
7個、7個、
読まなかったらどうしよう。
0、
0、
23時0分待って、0、0、クレコインマネー残高、0。
おお。ですね、画面の上の方にマネー残高って読むところがあります。で、これ1行読まないでマネー残高だけ読むので、そこから右に指をずらすと0。そして、
ポイント、クレジポイント残高、0、クレジットチャージ、クレジットカードからチャージが行えます。現金チャージは対象店舗で可能。選択するにはタップします。0。
クレジットカードからもできるんだ。何のクレジットカードからできるのかな。あれかな。洋華堂の、洋華堂アリオのクレジットカードとかならできるのかな。はい。多分このクレジットカードは登録したらできるのかな。でも多分ちょっとこれは確認しておきます。もしできるなら非常に楽なんだけどな。多分前はできなかったと思うんだけどな。このセブンカードじゃないとダメかもしれませんね。はい、
クレジットチャージ、クレジットカードからチャージが行えます。現金クーポン、スラッシュお得情報、ネットクーポン、7個メールマガジンなどの各種サービスがご利用いただけます。ポイントビギアマネー交換、7個ポイントをマネーに交換できます。画像4センターお預かり分、お取引確認、
画面の構成を一応お伝えします。一番上が先ほど言ったマネー残高で、右側の方に、何円ってことですね。でその下にポイント残高、何ポイントですね。今は使ってないので0ポイントです。これは使ってるとどんどんポイントが溜まっていくので、ここの数字が確認できるかと思います。その下ですね、その下は、
クレジットチャージ、クレジットカードからチャージが行えます。
というボタン。
チャージは対象店舗で可能。
現金チャージは対象店舗で可能。まあだからセブンイレブンとかヨーカドーとかそういったところでセブン&アイグループのお店ならできるってことですね。おそらく
クーポンスラッシュお得情報ネットクーポン7個メールマガジンなどの各種サービスがご利用いただけます。ポイントミディアマネー交換7個ポイントをマネーに交換できます、
っていうのが3つが、リスト表示されてます。で画面の一番下にですねタブがあります。一番左から
お取引確認センター会員サポートセンターお預かり分会員サポート機種変更
というボタンが並んでます。よく読みますね。ですいません、ちょっと、試しで申し訳ないんですが、クレジットチャージ押してみましょうか。
クレジットチャージクレジ7個。
これを押すとですね、
チャージ。クレジクレチャージ。選択するにはタップします。取引履歴確認。事前登録。サポートメニュー。クレジットチャージとは。クレジットチャージとは。
これ押してみましょうか。
クレジットチャージとは。ご登録のクレジットカードからお手持ちの7個モバイルに直接チャージができます。チャージをご利用いただくためにはご利用前に事前登録が必要です。7個モバイルへ新規入会された方もしくは機種変更をされた方の事前登録は新規入会機種変更から4日後の朝6時以降にお手続きいただけます。クレジットチャージをご利用の方はチャージを選択してください。サポートメニューからチャージを行った場合チャージ金額はセンターお預かりとなり別途センターお預かり分反映が必要となります。
ということは新規入会を私が今日したので4日後であれば、カード関係なくできるのかな。だとすると使いすぎる可能性がありますね。はい。私はスイカが中心なんですけどね。あれ戻るのどうやって戻るんだ。
クレジットチャージとはご登録閉じるボタン。
閉じるボタンが。
7個。
こういう画面を出して一番下に閉じるってボタンがありました。ってことは、
サポートメニュー、クレサポートメニュー、事前登録。
この事前登録っていうのをタップすると、
1件中4件目から4件目までを表示しています。
ブラウザで、何かやるってことですかね。
ブラウザ、ウェブコンテンツです。
正直なことを申します、読みません研究しておきます。はい。でも読まないのは僕のせいじゃありません。はい。
7個中川よしのり7件中25件目の気に入り履歴。
はい。という感じで突然電話番号を読み始めるのやめてほしいな。はい。こんな感じで、今日は、この後はツイッターのレス読みをして、何もなければ終わりたいと思いますが、レス読み行きましょう。はい、アイスさんからいただきました。こんばんは、お久しぶりですねってことで、はい、こんばんは、お久しぶりですね、本当に本当に次はいつやろういつやろう、まあ、また今度でいいやって感じでちょっとやってきてしまったんですが、1ヶ月に1回2ヶ月に1回じゃなくてもうちょっと頻繁にやりたいなとは思っているんですが、実はまたしばらくの間忙しくなりそうで、ホームページも全然更新できずじまいで大変申し訳ないなと思っているところです。すいませんね、よろしくお願いします。 C さんからいただきました。こんばんは、聞いてますよ。今年は Android 4.1 の端末が増えてきそうで楽しみですね。個人的には、Xperia Z に かれてますってことでいただいてますが、そうですね、 4.1 以降の端末いいですね。あの今すいません、聞いていらっしゃる方で今 Android の、すいません、音声を聞いてしまいました、止まってしまいましたね。今これからあの何 Android を契約しようと考えている方々へ、お伝えしますが、Android は私は好きです。正直私は好きですし、まあ使い始めるとね、何で使いたいかってところによりますけど、私はお財布携帯が今は使えるから Android っていうのと、あとはあのファミリー割引の、私は親回線になっちゃってるので、なんとなくこう、親戚家族等々に申し訳ないなっていう思いから、なんとなく外れられずにいるんですね。実は我が家は、自宅の電話が、au の会社 KDDI の方で契約をしているので、au の iPhone を契約するのが安いんです。1台あたり、1400いくら多分割引が効くので、本当に iPhone にこう行くとかね、まあ、皆さんがやってるものにこう乗っかれればというか乗っかるんであれば、まあ、au という選択肢があるかなとも思ったり、まあ、au とかソフトバンクの携帯を契約して、UQWiFi で、今障害者割引なんかもあるので、その障害 UQWiFi の、ね、障害者割引はね、確かあの、UQWiFi は、3808円で、障害者割引だと3480円なのかなっていうサービスがあるんですよ。で、だけどまあね、都内だったらこの YMAX いいと思うんですけど、ちょっと自信がないなっていう人は、au と YMAX の、抱き合わせの、UQWiFi というか Wi-Fi が、UQWiFi があるんですよね。で、UQYMAX がごめんなさい、UQYMAX があるんですけど、それを使うと4000いくらで使えるんですよ。で、そうするとですね、au が5ギガで、UQYMAX の方は、YMAX の方は使い放題。なので、UQYMAX が入らないところは au でカバーできるというあれがあります。ただ、この場合は、UQ Wi-Fi の場合はですね、なんだろう、ID とパスワードさえあればパソコンとかでも、設定ができたりするんですけど、この AU と抱き合わせのやつはこの端末のみでしか使えないという、欠点もあります。というんでね、いろいろこう工夫すると、iPhone を安く使う方法とか。で、いろんな、私みたいに PC も持ち歩きたいし、Android 端末とか、iPod とか iPhone とか、まあ、iPod Touch とか持ってないですけど、持ってる人なんかは、まあ、タブレットでもいいですけどね、そういう、いろんなところの、いろんな特徴をちょっと考えて探すといいかなって思います。で、ただ今Android が 4.1 になってくると、そのジェスチャー機能だとかで、例えば文字単語文詞、センテンスっていうのを、まあ、段落かっていうのを、変更するためのジェスチャーとか、通知バーを出すジェスチャーとか、そういうのがこう割り当てられるんですよ。で、自分でカスタマイズできるのですごく使いやすいなってこと、うちの家内も話したんですけど、 4.1 ならいいなって。だけどこうやっぱりその時代その時代最先端行ってて、でなおかつ 音声乗るようになってたらやっぱその場で楽しみたいで、その場で楽しめる人が、まあ、楽しめばいいかなとも思うんですけど、今からこう買おうっていう考えてる人たちはもうちょっと待って、Android の 4.1 が出るのを待つとかね、あとはなんかさっきもツイッターで流れてて本当か嘘かちょっと分かんないですけども、ドコモが iPhone を出すんじゃないかとかね、でまたは、なんかドコモが iPhone 出すってことはもしかするとね、電子マネーも乗るかもしれないし乗らないのかもしれないし分かりませんけれども、なんかじゃあそれで夏が期待できるかなと思ったら、なんか海外では要は先進国向けの iPhone なんか1万円日本円だと1万円以下の iPhone が出ると か、 なんかそういう話も出てるので、今はちょっと情報が錯綜しているので、まあ、今もう今週来週買いたいって思ってる人は、まあ、ちょっと買いたければ買っていいんですけど、もうちょっと待つと楽しくなるかなと思います。ね、楽々コンも出なくて携帯も変えたいっていう気持ちもありますし、まあ、我が家はねやっぱそういうものが欲しかったので、まあ、これはこれで良しとしたいところなんですが、今のドコモさんのサービス状況でいうと一回買ってしまうと、まあね、一括して払っててもそれなりの端末代ってやっぱ7万8万してるので、ほいほいそれ新しいのっていう時にこう一気に乗り移れるかっていうと、集める時まではいいんですけど、集めてからのなんかもうちょっと顧客のねサービスの良さっていうのが欲しいなって思ってしまう部分が、ソフトバンクなんか の、 その乗り換えサービスっていうかね、新しい端末が出た時の乗り換えサービスなんか見てると羨ましいなとちょっと思ったりはしています。はい、と長くなってしまいましたね。はい、次あんのかな、シンさんありがとうございます、電話番号入力フォームに HTML でいうところ、の、小なりインプットタイプイコール、ダブルクォーテーションテルダブルクォーテーション閉じダイナですかねのタグのようなものが設定されているのでしょう、されているのでしょうね。ドキュメント投下 IME の、ヘルプにはキーボードは4種類とありましたので、新しい発見でした。いや、このキーボードが点キーが出てきたのはもしかするとバグかもしれませんというのは、まあ、バグじゃなかったらすごく、クリエイトシステムさんに申し訳ないんですけど、数字の9の右下の、多分確定ボタンのところ確定と読まずに H とか読んでたので、ちょっといまいち自信がないですねこの辺は。はい、ここでリスナー数のチェックしましょう。今日は今最大リスナー数は15で、今聞いていただいている方は13名、久しぶりの割には10名以上聞いていただいているというありがとうございます。総合リスナー数は51ですね。はい、多分これで、これ以上は今日は何も投稿がありませんね。 ちょっと一個一個の説明が時間がかかってしまいましたが、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日は Google の証明書、信頼できる証明書ってところの、証明書、トルコが発行したものは不正な証明書があるということで、それを無効にする方法、それから、電子マネーの7個の登録について、ご紹介させていただきました。もう、ね、私も買ってからというか放送も始めてから3ヶ月4ヶ月経ちました。でも多分私の周りにいる方々はね、むしろ私より詳しくて、私がこう逆に皆さんに伺うことのが多くてですね、私が何を今後放送していったらいいかなと思う部分もたくさんありますが、もしこういうことをやってほしい等々ありましたら、教えていただければと思います。またはこういう情報があるよっていうことでも構いませんので、ぜひ教えていただければと思います。試してくださいと言われて試せないものもあるかもしれません。あくまで私個人がやってることで、興味のないことには首を突っ込まないタイプでもありますので、自分がでもやってみようかなと思うものに関しては、やってみたいと思っています。他にもいろいろと情報はあるんですが、とりあえず今日はこの辺で終わりにしたいと思います。Android チャレンジ音声で Android スマートフォンは、Twitter のトークバッカー、または、今日はホームページでは告知しませんでしたけれども、ホームページは http://decap.com/の中にも、放送の過去のデータ、等々載せてありますので、そちらもご覧いただければと思いますし、周りに、今後使ってみたい、または興味のあるという方にはご紹介いただければと思います。Twitter、それから Android のメーリングリスト、それから Facebook の方でも一応、情報を流しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日は皆さん、最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。また次の機会に会いましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。